聖書の箇所を詩式者がお読みさせていただきます。新約聖書ルカの福音書19章1節から10節。聖書2017ですと後半の157ページになります。新約聖書ルカの福音書19章1節から10節お読みいたします。それからイエスはエリコに入り町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸グアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。以上です。今日は、東京キリスト教学園理事長、そして日本同盟キリスト教団の理事長でもあります広瀬カオル先生にお話を、いただきます。期待して、いたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。素晴らしい生ける神様がこの場におられて、今日も私たちと出会い霊的な養いをくださることを心から感謝します。皆さんとご一緒できる場にお招きいただいてありがとうございました。今の時代ですけれども、説教台、生かされて生かす喜び、自分が生かされて周りを生かす喜びということをつけましたが、なかなか人が生かされにくい時代だと思っています。こういう時代にどうやって自分を生かすのか、皆さんが生かされるのか、生きがいを持って手応えのある生き方ができるのか、また自分が幸いを得るだけじゃなくて、自分の家庭、自分の仕事場、自分の周りを生かす喜びをどうやって味わっていけるのか、そんなテーマに答えてくれる聖書箇所です。ご一緒に味わいたいと思います。よくご存知でしょう、ザーカイという人がイエス様に出会う箇所なんです。人生を考えるときに2つの大きな要素があると思っています。2つの要素、1つは人生の乗り物です。あるいは道筋ですね。どんな学校に行くかとか、どこの会社に働くかとか、誰と結婚するかとか、どういう子育てするかとかですね、どこに住むかとか、これ全て大事ですけれども、もう一つの要素、それはその乗り物に乗ってその道筋を通ってどこを目指していくかということです。どこにたどり着くのかという人生の目的地です。皆さん、この二つの要素はどっちが大事でしょうか。人生の乗り物と目的地、どっちがより大事だと思いますか。もちろん両方大事なんですが、 目的地の方が決定的に大事ですよね。私は今朝、神経性線の五甲というですね、比較的近いところから、出発して1回だけ乗り換えてですね、新鎌ヶ谷で、そして隣の駅に宍戸に来たわけですけども、まあ、いろんな大学難題で全国行きますので、たくさん乗り換えると決まります。皆さんも人生でたくさん乗り換えるわけですね。どこの学校に入るか、誰と結婚するか、どこに住むか、乗り換えがたくさんあります。皆さん駅で乗り換えるときにどういうふうに次の乗り物を選ぶでしょうか。どうやって選びますか。乗り心地が良さそうだなと思う電車を選びますか。あるいはみんなが乗っていくところに一緒に乗ればいいんだと思うでしょうか。そうやって道を選んだら大変ですよね。必ず目的地に選ぶ、たどり着く電車に乗らないと、今日も礼拝に来れないわけですよね。人生の目的地、生きてきてよかった、本当に生まれてきてよかったなと思える納得感の人生を得るためには、たった一度の人生、自分を生かして周りを生かす幸せを味わったという満足感をある人生を、選ぶためにはどこが目的地なのかよく見えていないといけません。で、今日の箇所に出てくるザーカイという人は乗り物を選んだ人なんですね。あ、この乗り物で行けばいいな、この道筋で行こうと選びましたが、その乗り物は彼を幸いな目的地には連れて行ってくれなかったという経験をした人だと思います。はい、では行きます。ザーカイが選んだ乗り物は何だったでしょうか。1節、から2節を読みますが、聖書をご覧ください。それからイエスはエリコという町がありまして、その町の中を通っておられます。するとそこにザーカイという名の人がいます。彼は酒税人の頭で金持ちであったと書いてある。これがザーカイが選んだ乗り物ですね。何ですか。要は地位と財産ですよ。彼は結構有能な男でありまして、出世もしたし金も得たっていうね、成功者ですね。ただしご存知でしょう、彼が選んだこの酒税人という仕事は当時のイスラエル社会ではものすごく嫌われる職業でした。彼はね、酒税人なんですよという言い方はイコールやつは人間以下だぜと言っているのと同じ意味でした。ろくでもない生き方をして死ねば必ず地獄に行くんだという目で見られる職業でしたね。はい、ちょっと答えてください。今日の箇所で人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか。7節、何と呼んでますか。罪人ですよね。あの人イエス様は罪人のところに行って客となったと文句を言っています。罪人と呼ばれる大変嫌われた職業であることを承知の上で、彼はこの乗り物を選び、その道を上り詰めていくんですね。はい、今日はですね、これから5つ質問しますので、ぜひ一緒に考えてください。1つ目の質問は、なぜザーカイはこの乗り物を選んだでしょうか。まあ、言い換えるとですね、彼は就職活動するときにですね、就活のときにエントリーシートをなぜ酒税人業界に出したかということです。性格が悪かったからと思いますか。私はそうは思いません。誰だって私もそうです。皆さんもそうでしょう。たった一回の人生どう生きるかを考えるわけですよ。どの業界に行ってどの会社に勤めようか、あるいは誰と結婚しようか、いろんなことを考えるんですね。それ自分の人生決まりますからね。彼は彼なりに人生を考えてこの乗り物を選ぶわけですよ。なぜ選んだでしょうか。まあ、例えばですね、思うんですけど、これ舞台はイスラエルという国です。今でもそうなんですけど、今のイスラエルのあの場所ですね、いつでも目の前に戦争がぶら下がっている国ですよ。長い歴史の中で東には大国があって、昔はアシリア、その後バビロニア、その後ペルシャ、今のイラン、イラクがあるあたりですね。で、南にはエジプトという大国があって挟まれている小さな国です。まあ、日本もその点似てるんですね。こっち側にアメリカという大国があって、こっちにね、中国、ロシアという大国があってね、挟まれている小さな国です。けれども日本は周りが海ですけども、イスラエルは周り全部地続きですから、こっちからやられ、こっちからやられですね、何度も滅ぼされるわけですね。超大国に翻弄されるわけですよ。 自分の思い通りに国を運営していくことができない。まあ、日本もそういうところありますけどもね、イスラエルはもっとひどいわけですよ。で、今大ローマ帝国の支配下にあって祖国の独立を失っているわけです。そういう祖国の苦しみの歴史を思ったときに、ザーカイが何が人生を保証する確かな乗り物だろうかなと考えるのは当然ですよね。当然だと思います。まあ、彼もね、いろんな経験を見た、したんだと思います。いろんな人たちを見て、あっちではね、せっかく、新しい、マイホームを新築したのに、ご主人がリストラに会ってね、新しい競売で売りに出さなきゃいけないとかね、こちらでは、うまくいっていたはずの事業が倒産したために一家離散で、娘は結局身売りに出されてるぜみたいなね、そういう嘆きに沈む人々を見て、やっぱり金がなきゃダメなんだと、この世はきれい事じゃ生きていけないんだと思ってたんじゃないでしょうか。神様は当てにならない、人も当てにならない、自分だって当てにならない、結局金がなければ人生は保証されないんだ。いろんな人生の激動をくぐり抜けるうちに、やがて自分の感情を殺してしまい、信仰も捨ててしまい、友も捨ててしまい、人から何と蔑まれて後ろ指を刺されようが、やっぱり金と地位がなきゃダメなんだというところに彼は焦点を合わせていったんじゃないでしょうか。皆さんどうですかね、老後の保証は何だと思っておられますかね。で、それで彼は幸せな人生を手にしたかというと、そうではなかったってわけです。まあ、ところでですね、我々日本人にとって、多くの人にとってですね、この乗り物は用意したのだが幸せな目的地に着かなかったっていうのは身近な経験ではないかと思っています。まあ、ちょうど今日は3月10日、明日が3月11日で、東日本大震災から、8年、丸8年になるわけですが、原子力発電所というのは我々の乗り物としてどこへ連れて行ってくれる乗り物だったのかというようなことを思わされるわけですよね。私は牧師になる前は、大手建設会社、いわゆるスーパーゼネコンという業界で、8年間働いていました。30歳で、神様の召しを確信しましてですね、会社を辞めて牧師の道に進むように方向転換したわけですけども、まあ、周りは全部反対ですよね。当たり前ですよね。お前バカじゃないかってね、同級生からわざわざ電話かかってきましたけども、良い地位と収入を捨てて、何をやろうとしてるんだと、その牧師ってのは儲かるのかなんてこう言われましたけどね。ところが私が牧師になって、3年後ぐらいですね、たまたまつけた NHK のニュースですね、心底驚きましたけども、ニュースをつけたら、当時ね、皆さんもう忘れたかもしれません、当時はゼネコン汚職と呼ばれた事件がありました。そこに私のかつての直属の上司がですね、逮捕されて車で運ばれていくというシーンを見たわけですよ。いや、びっくりしましたね。私が愛する妻と結婚した時にですね、TCU が国立にあったわけで、東京のね、その進学校のチャペルで結婚式を挙げて、その進学校の食堂でレセプションを開いた時に、ジュースで乾杯の温度を取った部長ですよ。悪い人なのか、いや、そうじゃないですね。本当に有能な人が会社のために自分の全てを捧げて一生懸命献身的に働いて出世して、しかし最後は犯罪者として逮捕されていくという人生は、自分が乗っている乗り物の行き先が見えていなかったんだと思いますよね。ちなみにですね、そしたらあれだけ反対していた周囲がですね、お前早く辞めてよかったねってね、いうことになってですね、人が言うことがいかに変わりやすく当てにならないかという経験をしました。私たちは神様がどこに召しておられるかという導きにだけ従って生きていくことが大事ですね。とにかくですね、日本人はエコノミックアニマルとこう呼ばれる、あれ褒めてんじゃないですからね、頑張ってますねって意味じゃないですからね、お前ら人間じゃねえぜっていう同じ意味ですからね、蔑まれるほどに働いた結果は幸いなゴールだったのか、ね、日本ではバブルがあり不況がありね、大きな波に、揉まれて悩み、仕事だけじゃないですよ、結婚するときにも子育てをするときにも、私たちはこれでいけばいいんだと思って頑張ってきたけれども、幸せにはたどり着かなかったという思いを 重ねてきていたんじゃないでしょうか。ザーカイが選んだ乗り物ですね。で、2つ目の質問です。じゃあその乗り物はザーカイをどこに連れて行ってしまったのかということです。彼は地位は手に入れました、金も手に入れました、でも幸せにはならないんですね。それは金と地位を手に入れる一方で大事なものを彼は失ってるからなんですよ。それを埋め合わせができません。はい、何を失ってるんでしょうか。これが3つのことを挙げます。一つ目は人間関係なんですね。彼は結局は誰からも愛されないんですよ。誰からも愛されない人生っていうのは惨めですね。みんなから罪人と呼ばれ、誰も彼の友にはなろうとしない。ザーカイはですね、愛するとか愛されるという関係を失って、それ捨ててるわけですけどね、深い孤独感に縛られていただろうと思います。本当に心を開いて交わることができる愛に満ちた人間関係を失っていた。で、私たちもですね、人間関係が壊れていくときには、自分が持っている何も役に立たない、でも金があろうが地位があろうが何も役に立たないという経験をするでしょう。ザーカイが俺主税人になるわと言った時、親は何と言ったかな、周りは何と言ったかなと思うんですけども、皆さんですね、今日の場面、ザーカイは結婚していたと思いますか。どうですか。大抵の人はね、独身だったと思うんですね。こんな奴と結婚する女性がいるはずがないと思ったりするんですけど、しかしね、9節を見てみてください。イエス様は今日救いがこの人に来たと言ってないですよね。今日救いがザーカイに来たと言わないんですよ。9節を見ると何と言ってますか。イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ましたですね。家ですよ。ザーカイの家庭があったんですね。どんな家だったんだろうか。家族関係どうなってたんだろうか。夫婦関係、子育てはうまくいっていたんだろうか。いろいろ想像するところですね。課題は多かっただろうと思いますよ。彼に妻がいたとしたら、必ず聞いたでしょうね、奥さんは。まあ、夕食をね、会話もなく、そそくさと書き込んでね、終わったらすぐに背中を向けて金勘定を始める夫の背中に向かって妻は必ず聞くでしょうね。ある時、あなた、私とお金とどっちが大事なの。これはもうこういう質問が出た時点でもう相当まずいですけどね。ザーカイが、お前だって分かってるじゃないか、金が一番大事なんだと、この世界では、と答えたと、本気で答えたとすれば、これはもう破壊的ですよね。奥さんは必ず、子供を連れて実家に帰らせていただきますと言うでしょう。ザーカイが本心を偽って、何言ってんだ、そんな、お前が一番大事に決まってるじゃないかと、こう答えたとしても、嘘だ、そんなこと口で言ったって、顔に妻よりお金が大事って書いてあるわよってね、必ず見破られてしまうのが夫婦関係だと思います。ザーカイの家庭は、壊れてたでしょうね。人間関係、二つ目、自分との関係なんです。三つのことを申し上げると言いましたが、二つ目は自分との関係です。そういう生き方をしている自分を愛することができないですよ。なんで俺はこの人生を生きているんだろうか、生きがいは何だろうかということが見出せない。喜びがない毎日ですね。ザーカイは自分で自分を受け入れることができないという深い劣等感、コンプレックスに縛られていたんでしょう。人間関係、自分との関係、そして三つ目は神様との関係なんです。今の二つの根っこにある問題ですが、神様からの命の養いを受けてないですよ、彼はね。だから孤独感、劣等感に縛られるときに、それを打開する力がありません。乗り越えることができない。本当に俺は無力だと、どうすることもできない、 という日々に苦しんでいたでしょう。で、この3つのことをですね、挙げましたけれども、これは人間が、私たちがですね、人間として生きていく上で根本的に大切な3つの関係なんです。人間というのは、この3つが3つとも満たされるように作られているんですね。3つとも満たされて初めて幸せに生きていくように作られている。聖書は教えています。人との関係、自分との関係、神様との関係です。で、この3つが3つとも幸いでないと本当に幸せに生きることができません。まあ、言葉を変えますとね、3つの場所に言い換えることもできます。つまり人間関係の基本は家庭です。私たちは幸いな家庭を持つ必要がある。2つ目、自分を生かす場を持つ必要がある。例えば仕事場、自分のライフワーク、それは家庭かもしれない、それを自分の持ち場ですね、で生かされる必要がある。そして3つ目、神様との関係の場である教会で幸せに生かされる必要がある。これ3つともね、幸せに満たされる必要があるんですね。どれかは満たされているけど、どれかはダメだっていうんじゃダメなんです、ね、教会ではえらい元気だけど、家ではダメだっていうんじゃダメなんですね、ザーカイという人は3つとも失っちゃってるんですよ。人との関係が壊れて孤独だ、自分を愛せない劣等感、そして神様との命の結びつかない無力感。これはどんなにお金があったって、どんな地位を持っていたって、決してその埋め合わせができないんですね。どうでしょう、皆さんは人間関係の悩みを持ってないでしょうか。皆さんは自分の生きがいは何だろうかということについての悩みがないでしょうか。皆さんは神様との関係が満たされてないという悩みを持ってないでしょうか。イエス様は、今日の箇所の結び10節で、ね、こう言っています。人の子は、これはイエス様がご自分のことをおっしゃる言い方ですが、イエス様は失われた人を探して救うために来たのですと言っています。失われた人、つまり迷子ですよ。ザーカイは乗り物には乗ったけども、行き先に行かずに迷子になってしまったという。乗り物は選んだが、幸いな目的地には到達しない。私たちはどうでしょうかと考えるところだと思います。これは2つ目の質問です。乗り物はザーカイをどこに連れて行ったか。3つ目の質問です。じゃあその迷子になってしまった人間を本来の姿に生かす力ってのはどこにあるんでしょうか。これが鍵ですよね。イエス様との出会いの場面を見てみましょう。3節から後ろ読みます。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。この時エリコの町をイエス様と弟子たちと大群衆がこう動いていくわけですけども、ザーカイは人垣で見えない。でも諦めないんですね。4節、それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして一軸グワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。5節、イエスはその場所に来るんですけども、はい、皆さん、何がザーカイの人生を変えて喜びをもたらしたんでしょうか。聖書ってのは見事だと思いますが、それを本当に短い言葉で伝えていますね。5節見てください。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われます。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。これだけですよ。たったこれだけです。一言ですね。これでもうザーカイは一変してるんですよ。もう次の6節に行くと、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと書いてあります。彼の人生は喜びで満たされています。何が彼を変えたんでしょうか。何が彼を変えたんでしょうか。もう一回言いますね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。これで人は変わるんですね。彼が3つのことを失っていると申し上げました。あれ一体どうなったんでしょうか。1つ目は何でしたか。彼が失っているのは人間関係ですね。イエス様はザーカイと呼ぶんです。ザーカイ、 今日の箇所を見ていただいて、今日の出来事の中で彼をザーカイと呼んでいるのは誰ですか。誰が呼んでますか。イエス様ですよね。イエス様だけなんですね。他の人は彼をザーカイと呼んでいませんでした。何と呼んでんですか。罪人と呼んでんですね。私たちはね、人間関係が壊れてくると名前を呼ばなくなっていきます。あいつがとかね、あの罪人がとかね、あの人でなしがとかね、非国民が、こう人格を否定したレッテルを貼った呼び方をするんですね。あの子供の世界だってイニシャルモードのいじめとか言ってですね、名前を呼ばないでイニシャルで呼んだりするわけですね。私が陰でね、ほらほらあのエッチ理事長がさ、なんてこう言われてたら、それは受け入れられていないっていうことなんですよね。でイエス様はザーカイに名前で親しく呼びかけるわけです。ザーカイ、名前を呼ぶというのは人格的な関係を持つことですね。神様が名前を呼ぶというのは、その人が神様とつながって、その最高のご支配の中に生きることへの招きがそこにあるわけです。はい、皆さんちょっと想像してみてください。この瞬間ザーカイはどう思っただろうか。俺は名前をこんなふうに呼ばれたのは何年ぶりのことだろうかってことじゃないですか。そうだ、俺の名前はザーカイだ。清い人という意味だそうですね。日本ならあの清志君なんですけども、みんなから罪人罪人と呼ばれているうちにですね、私たちは自分も罪人だと思っちゃう。そして自己紹介するときも罪人ですって言っちゃうようになるんですね。いやそうじゃない、罪人っていうのが俺の名前じゃないんだ。私はザーカイという一人の人間なんだ。このイエス様は私の名前を呼んで、私を人格として扱い、私と関係を持ってくださる。彼はこう思ったでしょうね。この方はなんて温かいんだろうか。これはザーカイにとってですね、おそらく本当に久しぶりに人間関係の温かさに触れて心が癒されたという瞬間でしょう。心が癒されましたから、失っていた本来の人間関係を回復し始める。そのことが彼の後の8節の申し出に現れてきます。8節で彼はこう言いますね。ザーカイは立ち上がって主に言います。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものがあれば4倍にして返します。彼はこれからは和解に生きていきます。人々との愛し愛される関係に生きていきますと言ってるんですね。まあ、ところで皆さんはどうでしょうか。名前を呼んでいるでしょうか。あるいはですね、名前を呼ばれて、生きておられるでしょうか。あの日本の女性はですね、名前を奪われているんだなどとこうよく言われるんですね。女性が生まれると誰々の娘さんと呼ばれる。結婚すると誰々の奥様とこう呼ばれる。子供が生まれると誰々のママとこう呼ばれてですね、なかなか自分の名前呼ばれないとこう言われたりするんです。家で、姉妹に家で何と呼ばれてますかとこう聞くとですね、私は家では夫からおいって呼ばれてますとかね、いう方がいましたけども、伴侶にまでね、ママとか母さんとか呼ばれてですね、私はあんたのママじゃないわよとか思ったりするようですが、日本の文化は名前を呼ばない文化ではあるんですけども、人格を大切にした関係というものを私たちは持ちたいわけですよ。一つ目、人間関係です。二つ目、自分との関係はどうなったでしょうか、ザーカイ。イエス様は続けて、今日あなたの家に泊まることにしているからと、こう言いました。聖書の文化の中では一緒に食事をするっていうのはもう決定的に完全に受け入れ合うということを意味しています。受け入れない人とは決して一緒に食事しないんですね。ユダヤ人と違法人は一緒に食事をしませんが、ここでイエス様がおっしゃっている、私は今日あなたの家に泊まる、 ね、例えば私から皆さんそう言われたからって全然嬉しくないと思うかもしれませんが、聖書の文化の中ではここで家に泊まるといっていうのは一緒に食事をするというよりもはるかに踏み込んですごい申し出なんですね。イエス様は、じゃあちょっとザーカイ君の悩みを聞きたいから近くのファミレスで一緒に食事しながら話そうと言ったんじゃないんですよ。家に泊まると言ったんです。このニュアンスはザーカイ私はあなたと一つだというニュアンスですね。私はあなたの心に入りたいんだ、心を開いて私を入れてほしい。ザーカイの家は人々が寄りつかない家だったわけですけども、イエス様は泊まるんだというこの申し出を受けてザーカイが本当に一瞬キョトンとしてですね、その顔がみるみる喜びにあふれていくっていうのが目に見えるような場面ですね。6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。このイエスという方は私を尊いものとして受け入れてくださっているんだ、私はこの方から愛されているんだ。彼はおそらく長く劣等感に苦しみ自分で自分を受け入れられなかったかもしれない。しかし今私は愛されている、ありのままで受け入れられているという大きな解放感を味わいました。イエス様はザーカイがこういうふうにしたら君の家に行ってあげようと言ってんじゃないんです。すべてをご存知の上ですべてをまず受け入れてくださいますね。これはザーカイがもう無条件で受け入れられるということを通して初めて自分で自分を受け入れることができるようになった瞬間でしょう。つまり誰から何と言われようが、ね、誰が何と言おうが私はイエス様に受け入れられている、尊い存在なんだと分かったという瞬間でしょう。私は20歳の頃初めて教会と呼ばれるところに行きましたが、これが分かった時の解放感は絶大でした。誰が何と言おうが私は天地万物を作った神様から愛されていて無条件で受け入れられているんだ。で、このようにイエス様は人が避ける問題に踏み込みます。人が避ける人を呼びます。あなたを受け入れるという、あるいはあなたと私は一つだと、一つになろうと、こういうわけですね。問題に踏み込んで自分もそれを共有して、傍から見るとそこには罪汚れがあるわけですが、それを全部引き受けてしまう、それが十字架なんですね。人の罪を避けずに踏み込んで引き受けて十字架に処分するというのがイエス様のなさり方でした。例えば他の箇所でもサラートの人を癒すなどという場面でも、癒すといえば癒されるわけですが、イエス様はわざわざ触って癒してますよね。あれだって触られた方から言えば、私が人のぬくもりに触れられるのは一体何十年ぶりのことだろうかという体験ですよね。はい、二つ目は自分との関係です。三つ目、神様との関係はどうなったでしょうか。イエス様はこの後もう一言9節で語っておられます。イエスは彼に言われるんです。今日救いがこの家に来ました、なぜならばこの人もアブラハムの子なのですからと言ってんです。これどういう意味ですか。この人もアブラハムの子なのですから、でユダヤ人は自分たちはアブラハムの子らイコール神の民だって意味ですけどもと誇りを持ってるわけです。ちなみにイスラム教徒の人たちも自分たちはアブラハムの子だということに誇りを持っているわけですね。キリスト教徒も自分たちはアブラハムの子だと思っているわけですけども、アブラハムの子だというのは、ね、一神教に共通なんですけども、このアブラハムの子、神の民という意味はもう大雑把にまとめれば2つの面があるわけですね。神様に救われた人なんだという意味と、もう一つ神様の祝福を自分の周りに広げる人という意味ですね。これアブラハムが召される場面は創世記の12章です。ちょっと開いてみていただけますか。創世記12章、にアブラハムが召されて、この時はまだアブラムという名前でしたけれども、12章1節から3節まで、12章1節、主はアブラムに言われたという召しの場面があります。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。 と言われてアブラハムは、行く先を知らずして出ていくわけですが、そうすればという約束が7つあってですね、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者は呪う、クライマックスは最後なんですね。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これが約束の最大の重点ですよ。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ザーカイはそんなことは諦めてですね、別の道を選んでいるわけですが、しかしザーカイが諦めたって神様の方じゃ諦めてなかったってわけです。これからあなたは祝福の拠点として神様に用いられていくんだ。アブラハムの子だという意味は、ザーカイが救われましたという意味と、祝福の拠点として神様に用いられていく人になったんだという両方が込められています。ザーカイ、神様の御用に用いられる人、彼が神様との関係を回復させていただいた瞬間ですよね。あなたは神の祝福を広げる源として生きていくんだ。自分が生かされ、周りを生かすものとなっていく、今日説教題にしましたが、自分が生かされて周りを生かす喜びを経験していくんだ。で、私たちの本当の幸せっていうのはですね、救われたっていう喜びはもちろん大きいですけども、救われた後、自分も神様の御用に用いられたんだっていうところに、本当の生きがいや喜びが味わわれていくわけですよ。そうでしょ。自分が救われたっていうだけならエゴで終わっちゃいますよね。用いられていくんだっていう、そこに本当の喜びが味わわれます。で、イエス様はザーカイに、今日救いがザーカイに来たと言いませんでした。今日救いがこの人に来たと言いませんでした。今日救いがこの家に来た。で、家というのはですね、今の我々がイメージする核家族とは違います。使用人もたくさんいるし、従業員もいるし、たくさんの親族もいるしっていう、そういう共同体ですね。つまりザーカイの地上の持ち場ですよ。そこにはたくさんの悩みがあっただろうとさっき言いましたけど、そこに救いが来た。で、これは私たちが受ける救いとか恵みというものが個人には終わらない。地上で置かれている場に広がる力を持っているんだってこと、広がるべきものなんだってことを教えています。今日読んだこの聖書箇所の本質はですね、いいでしょうか。ザーカイがイエス様に出会って救われたっていう話じゃないんですよ。そうじゃないんです。ザーカイがイエス様に出会って救われることを通して、ザーカイの家に救いが来ましたという出来事なんですね。それがことの本質なんです。これがザーカイの回復ですね。はい、4つ目の質問です。ではこの後ザーカイはどのように生きていったと思いますか。これ書いてないんで空想するしかないんですけども、皆さんね、ザーカイはこれで酒税人を辞めたと思いますか。俺もう酒税人なんか辞めてさ、TCU 行って牧師になるわと、こう言っただろうか。そうは書いてないですよね。彼はお金儲けをもうやめたと思いますか。そうも書いてないですね。むしろさっき読んだ8節の申し出は、ものすごくお金のかかりそうなことを申し出てるんですよ。これ仕事辞めたら達成できそうもない話だと思います。つまり彼は酒税人を辞めなかったし、お金儲けも辞めなかったと思います。私思うんですけども、おそらくこの後彼は本物の酒税人となって生きていくんですね。本物のお金儲けをする人となって生きていくわけですよ。つまり不正をしない、正しく役目を果たして、人を生かして喜ばせる、貧しい人たちを助ける、儲けた金で世界を良くする働きをしていく酒税人として生きていったでしょう。クリスチャンになると今までのことを失うんじゃないんですね。そこに神様の命が入って、本当の姿に仕事が生かされるようになります。自分が生かされて周りに神の国を広げる人になるんですね。で、私も牧師としてですね、日本のリバイバルということをこう夢見るわけですが、一つのモデルになる初代教会ですね、初代教会がみるみる宣教が広がっていきましたよね。あの要因は何でしょうか。 牧師が頑張ったからとか、そうじゃないですよね。想像してみてください。当時の酒税人業界ですね。みんなが不正をしているのが当たり前の酒税人業界に、一人正しい酒税人、人を生かして喜ばせる酒税人、貧しい人たちに施す酒税人なんていうのがですね、一人いたというわけですよ。誕生したということに、当時の社会はどんなに大きな衝撃を受けただろうかと思います。どうですか、皆さん。身近にですね、みんなが悪いことしている業界で一人だけ真面目で、私は財産の半分を貧しい人たちに施し、誰かから騙し取ったものは4倍にして返しているなんて人がいたらですね、どんなに驚くだろうか。で、酒税人だけじゃないんです。初代教会の時代、世界のあらゆる分野にそういうクリスチャンたちがいて、喜びを広げ、驚きを広げたのですね。つまり政治の場に一人そういう人がいる、経済の場にそういう人が一人いる、教育の場にそういう人が一人いる、家庭の中に、あるいは芸術文化の世界に、周りとは違う世の光、地の塩として活躍する人が一人いた、そういうクリスチャンが大きな衝撃を与えたから、初代教会はみるみる伸びたと私は思っています。どうでしょうか。で、今東京キリスト教学園、東京キリスト教大学 TCU が目指している世界宣教というのはこれなんですね。あらゆる分野に、あらゆるセクションに、そこを生かす神の命をもたらすキリスト者がいる必要がある。それが神の国を作っていく道なわけです。で、これは牧師だけ育てたってダメなんですね、全然ね。聖書のキリスト教世界観に立って神の国を作っていくという、もちろん教会は大事ですよ。でも教会を拠点として、あらゆる分野にそれを広げていく信徒献身者が必要です。そのような信徒を生かすことができる牧師を育てることが必要です。で、皆さんが持ち場でザーカイのように活躍するっていうのが日本のリバイバルの道だと思っています。よくね、私は家庭の中でたった一人のクリスチャンなんですとかね、仕事場に行くとたった一人のクリスチャンなんですと寂しそうに言う方はいますが、そうじゃないんですね。そこに一人クリスチャンがいるってことは、いかに尊いことかですよ。いかにこの世に対して衝撃を与える拠点がそこにあるか、祝福のもといがそこに、源がそこにあるわけですから、いかに尊いことか。家庭で一人のクリスチャン、たった一人のクリスチャンだったらね、もうちょっと威張ってもいいんじゃないかっていうね、私から全ての家族に祝福が行くんだっていうね、そういう存在がそこにあるんだということを、尊く受け止めたいわけです。だからどう生きていったのか。はい、最後の質問です。では、今の時代、私たちはどのように生きていくんだろうかってことです。で、聖書はここでザーカイが経験したことはですね、全て皆さん一人一人に起きるんだと、起きたんだと言ってるわけです。一つ目、神様は皆さんの名前を呼んでますよ。レッテルじゃないです、固有名詞で呼んでるわけです。つまり一人の人間として、人格として大切にします。それはあなたを愛しているという神様の呼び声ですね。私たちは自分が愛されている、尊いものなんだということが分かって、初めて少しずつ人を愛すとか、人を受け入れるとか、人を許すということができるようになっていきます。二つ目、神様は皆さんの中に泊まってくださいますね。神様という方はですね、天に腕組みをして私たちを上から見下ろしてですね、また失敗したなとかね、あれをちょっと、ノートにつけといて世の終わりの時に裁いてやろうかとかね、そういうことをおっしゃる方じゃないんですよ。チェックしてんじゃないんです。神様は私とあなたは一つだと言ってくださるわけです。聖霊の内住と言いますね。イエス様はご聖霊として私たちの中に住んでおられるということは、聖書の基本的な教えの一つですね。誰でも心を開いてイエス様を受け入れたならば、イエス様の御霊は永遠に心の中に入って、完全に受け入れて共に生きてくださるわけです。今もそうです。そして最後、三つ目に、神様は皆さんもアブラハムの子として生かして用いてくださるわけです。 アブラハムの子だとクリスチャンのことをガラテヤ書で聖書を教えていますが、その意味はもう一回言います。自分が救われて喜んでいるだけではなくて、周りに神様の祝福を広げるというね、尊い人生に生かされるという喜びをいただいているわけです。で、私たちがいただく神様の御恵みは、私たちが置かれている場、皆さんの家、皆さんの社会、皆さんの教会、皆さんの周りの人に広がっていく力を持っています。それを実現させることが私たちの使命であり喜びであるわけですね。置かれた場所で周りに祝福を広げる、神の国として、行くというねビジョンです、イエス様は皆さんにも救いが皆さんに来たとおっしゃっていないはずです。そうではなくて、救いが皆さんの家に来たとおっしゃってるわけですね。それは家庭という意味だけではなくて、皆さんが置かれている場所、置かれている周りです。皆さんは祝福の拠点なんですね。皆さんの存在は尊いんです。祝福の拠点としてこの教会の存在も尊いんですね。その尊さを思いたいと思います。お話は以上です。お祈りします。天の父なる神様、今もイエス様がここにおられて、生きてここにおられる私たちに語りかけてくださることに感謝して、私たちもザーカイのように喜んで応答いたします。一つ目、イエス様が私たちを名前で呼んでくださっておられることを感謝いたします。二つ目、イエス様が泊まるとおっしゃってくださることをありがとうございます。心を開いてイエス様をお迎えしてきました。改めて心をいっぱいに開きますので、私の心に入ってくださり、心の中のすべての部屋をイエス様がご支配くださって、ご聖霊が満たしてくださって、私たちが神様と一つになって生きていくものであるという、その経験を深めていくことができるように導いてください。三つ目、イエス様が私たちを愛して用いてくださるので、私たちは祝福を広げる拠点として生きていきます。今日から始まる1週間もそれぞれの持ち場に出ていきます。それぞれの家庭、それぞれの置かれた場、仕事場、教会、学び屋、あらゆるところで周りを生かし、主の祝福をもたらして喜びを広げる存在としてくださることをありがとうございます。神様に自分が生かされて周りを生かす、その喜びを体験していく歩みを深めさせてください。それを与えてくださるイエス様を感謝いたします。信じてイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。